時刻は12時、東京赤坂 TBS ラジオからお送りしている JS 生活は踊る。パーソナリティは人生の酸いも甘いもつまみ食いの JS と、
火曜日と水曜日の曜日パートナーのチェンジに伴いまして、今週から水曜日を担当することになりました TBS アナウンサー杉山真也でお送りしています。
さあ、この時間からは広島の RCC ラジオでも放送しています。 RCC の皆さん、聞いてらっしゃる皆さん、杉山真也が水曜日になりました。
今日は皆さん水曜日ですよ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。番組ではメッセージ募集しています。今日のメッセージテーマは、はい、汗と私です。
つい先ほど11時58分に広島の方からのメールを読ませていただいたんですけど、12時前から聞いてくれてる人がいるっていうのが嬉しくてたまらなかったです。
ですね。
メールありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、ここからは間違えた、はい、メールの宛先を言わなきゃいけないんだね。
では so@tbs.co.jp so@tbs.co.jp までお願いします。
お願いします。
メッセージを紹介したすべての方に番組特製ステッカーをお送りしていますので、郵便番号、住所、名前を書いて送ってください、はい、ぜひお待ちしております。
お待ちしています。さあ、ここからはシリアスな悩みから徒歩な相談まで、皆さんのお悩みについて考える相談を踊るのコーナーです。
今日は通算2490件目のお悩みです。ラジオネーム、はちみつさん、43歳女性からの相談です。ラジオネームが43歳はちみつさん、
はい、
かもしれませんね。スーさん、杉山さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しています。
ありがとうございます。
今日は相談したいことがありメールさせていただきました。
はい。
それは、私が少し距離のある同性から嫌われやすいことについてです。うん。私の性格は人見知りをせず、老若男女問わず明るく話をするタイプです。人からよく言われるのは、明るい、花がある、生き生きして楽しそう、頭の回転が速い、バリキャリなどです。また容姿に関しては褒めていただけることが多く、美人、若いとお言葉をもらうことがあります。さて、ここからが本題です。私はほとんど接点がない、まともに話したことがない同性から妙に嫌われてしまうことがあります。そしてそのせいで仕事の契約がなくなってしまうことが続いています。直接関わる担当の方、上司の方などとの関係は良好に進むことが多く、またビジネスとしても先方の目標を達成、数字として結果を出し、あれも頼んでいい？といった感じで、途中まではどんどん仕事が増えていきます。しかし、かなりの仕事を任せてもらえるようになってきたあたりで、それを外から見ていた女性職員さんから、はちみつさんを外したいという意見が上がるのです。私のことを嫌う女性の性格には共通点があり、意見が強い、自己主張が強い、仕事に熱量がある、感情的というタイプです。なので、私を外してくれという要望を通すための熱量もすごく、上司の方に激しく訴える、クレームを入れるなどの行動に出ます。結果、上司や担当の方から、はちみつさんには申し訳ないけどと言われ、契約が終了、そういったことが何度もあるのです。ビジネスとして自分に落ち度があったのか、慢心があって先方の要望からずれたのかなど顧みたこともありますが、とある客先では、契約終了となった1ヶ月後、その女性職員が異動となり、あっという間に仕事が戻ってきたということがあり、ただ特定の女性に目の敵にされていたんだというところに着地しました。直接関わり、一緒に仕事をしている女性から嫌われることはほぼないですが、距離感のある女性から反感を買ったり敵視されることが何度もあり、落ち込みます。そういう女性と少しコミュニケーションを取ってみようと試みたこともあるのですが、何もしていないうちからすでに挨拶もろくに返してくれない、目も合わせてくれないといった状態で拉致が開きません。全員に好かれるなんて無理だから、好いてくれる人に目を向ければいいというのは理屈ではわかっています。嫌われる人数も少ないです。 でもあまりに強烈で、何より仕事に影響が出るので、どうしてもフォーカスしてしまい落ち込みます。理屈じゃなく私の存在が鼻につくのかもしれません。それを考えると自己肯定感がめちゃくちゃに下がっていきそうになります。スーさん、杉山さん、何かご意見アドバイスなどをいただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。これ営業職とかなのかな、詳しくは書いてらっしゃらなかったけど。
そうですね、
うん、何か発注を受けて仕事をするっていう仕事なんですよね、多分、業務は。で、直接関わる担当の方、上司の方などとはうまくいくけど、先方の目標を達成して数字として結果を出し、あれも頼んでいい。だから、まあ、コンサルとか、
うん、
あとは、営業とか、あとは、システムエンジニアとかもそういう風になるのかな、何かこう、会社の、システムを作ったりとかっていうのをね、うん、するっていうことで、ちょっとよくわからないのが、外から見ていた女性職員がハチミツさんを外したいと言って外すことができるっていうのがちょっとよくわかんないんですよ。もしかしたら他のなんかこう見バレしないようにぼかして書いてらっしゃるのかもしれないけど、通帳、その会社の仕事じゃないですか、これって多分。って考えると、プロジェクトの外の人が、あの人外してくださいって言って外れるってことは、まあないですよね。
そうですね。
うん。だから、なんでそれが各社で通っちゃうのかなーっていうのがちょっとよくわかんないかな、
うん。
そこ結構肝だと思うんで、もしかしたらちょっと、相談の答えがずれてしまったらまず申し訳ないっていうのを最初にお伝えしておきたいんですけど、まあでも、クライアントから仕事を発注されて、それを受けて先方の望むものを達成して納品するというような仕事なんだとしたら、まああんまり嫌われない方がいいですよね。
そうですよね、
うん。だし、私、あの人がを外してくれっていう理由が書いてないんですよね。
確かに、こう距離感のある女性から反感を買ったり、うん、敵視されることが何度もあると、
うん、
チームを外されたりするのが1回なのか2回なのかわからないですけど、その敵視されたりすることはどうやら1回2回ではなさそうですもんね、うんうん。
って言った時に、なんでそのそれぞれのその時々の理由が何なのか、そこが分かるといいですよね。
そうですね。
まあ、あとなんで先様の、あの会社の事情であの人が外してって言うから外したって多分言わないじゃん。
はい。
でなんでそれが自分の耳に入ってきたのかとかね。
ね、確かに。
まあちょっと他のところでその女性がいなくなったら移動したらっていうことで、だから移動したら発注がまた戻ってきたっていうことは役職上の人のことなのか、
うん、
それとも現場の人のことなのか、
はい。
多分いろいろ見バレをしないようにこう配慮してっていうことだと思うんですが、多分これね、大人になってから始まった話じゃないと思うんですよね。
うん。
学生時代とか、
うん、
社会人になったりした時も、そういうふうに、言われのないところで、反感を買ったりとか、してきてるんじゃないかなと、突然四十超えてそうなってるってことは多分ないと思うんですよ。よっぽどなミラクルチェンジを自分がしてない限り。
うん。
で、ここからはちょっとフラットに聞いていただきたいんですけど、私の性格は人見知りをせず、能力にあるの問わず明るく話をするタイプで、人からは明るい花がある生き生きして楽しそう、頭の回転が速いバリキャラなどと言われて美人若いと褒めてもらうことがありますっていう自己定義の人に嫌な気持ちになる人っていうのは一定数います。いいとか悪いとかどっちが正しいとかの話ではなく、自己認識としてそういったものを持ってる人っていうのが、苦手だったり楽しくない、なんつったんだろう、面白くねえって感じになる人っていうのは一定数います。で、 まあ、なんだろう、いろいろね、同調圧力の問題だったりとか、あと自分に自信がなかったり、自分に、そういうものがあったらいいのになと思うのに手に入っていなかったりとか、あとは、まあ、人が楽しそうにしてるだけで腹が立つっていう人もいるので、まあ、したことじゃないって話なんですけど、ただこれがいなくなるってことは多分ないと思うんですよ、こういう人が。で、今ちょっと思ったのは、こう書いてあること、この時点で若干すでに人に反感を買うっていうことが多分自覚センサーとしてないんだと思うんですよね。
あ、このメール自体ってことですね。すでに、
うん、でこれを読んだ時にはぁってなる人一定数います。
うん、
でその理由はなぜかっていうと、実は書いてあることと書いてないことで真意って出ちゃうんですけど、私の理解だと、私書いてあることをどういう印象を人に、私はそんなつもりはなかったってことはあると思います。ただどういう印象を人に与えるかっていうと、私は自分に自信があって人からも褒められる、しかしそれを妬む、嫉妬する人から邪魔されることがある。でその私を妬む人たちっていうのは我が強い、で私は悪くない、なぜなら私のことをよく知ってる人たちは私のことを嫌わないから、
うん、
っていう文章に読めるんですよ。
うん、確かに。
ふーんってなるじゃん。まあ40過ぎてっていうところで、
うん、
でそれ自体を理屈じゃなく私の存在が羽につくのかもしれませんっていうと落ち込んじゃうって書いてあるけど、いやいや理屈はちゃんとあるよ。相手の立場に立ってものを考えたり、自分に悪いところがないかなって言いながら自分の悪いところ出してない人に対してはちょっとみんな距離を取りたくなるっていうことだよっていう、嫉妬した、私を羨ましい嫉妬した女が私の邪魔をするけど、私自体には問題はない、なぜなら私のことをよく知ってる人には嫌われないからって言われたら、マジで二の句が告げないんですよ。おうにして世の中の人は。
確かに。
だから、うん、ただまあ、なんていうの、だからといって自分の自信をなくせとか、
うん、
なんかいう話では、とか、あとその、意見が強くて自己主張が強い、仕事に熱量があって感情的っていうタイプですって書いてあるんだけど、だからその、感情的になって私のことを嫌いになってるってことじゃん。
そうですね。
で、やっぱり文章って何が怖いって、書いてることとの裏の真意が伝わっちゃうんですよね。うん、本当に。で目も合わせてくれないとかって書いてあるんだけど、で、はい、こっから先なんですが、はちみつさん自体の生き方っていうのを変える必要はないと思うんですよ、
うん、
自分は自分らしく、私は明るく花があって、話がうまくて、老若男女問わず明るく話をするタイプで、人に見知りもしません、そして人からは生き生きしてて楽しそうとか、頭の回転が早いとか、バリキャリだねとかって言われると、で若くて美人って言われることもありますっていう自己認識を変える必要はないですけど、もし仕事として売り上げを作り続けていくっていうことを、優先事項にするならば、必ず一定数こういうスタンスに対して嫌な気持ちになる人がいるっていう前提で自分を仕事の場面だけでは調整するっていう手はあると思います。
仕事の場面だけで調整をする、
うん、例えば、自分の第一印象のところで何か変えてみるとか、服を地味にするとか、
うん、
話し方を少し変えるとか、
ははは、
いわゆる出力を下げるっていうことですよね。 あとやっぱすごいのが、その、これすごくいいところなので、直さないでほしいというか変わんないでほしいんですけど、明るくて花があって生き生きして楽しそうで頭の回転が速くてバリキャリで美人で若いねって言われることをそのまま額面通り取ってるじゃないですか。その場のお世辞って取る人も多いんですよ。
うん、
空いてる人が本当にそう思ってるんじゃなくて、うん、あ、ここは場を円滑に回すために言ってくれてるんだなっていう。だけどでもいろんな人がそうやって言うよって言うと思う、いう意見もあると思うんだけど、大人なので我々、相手が言われたいことを言います。 相手がこの人若く見えるって言われたいんだなって言えば若く見えるって言います。
ええ、ええ。
杉ちゃん、そんな苦虫を噛むしつぶしたような顔しないで。
いや、でも、今の話聞いてそうだなと思いました。
私たちはそれぐらい下水ですよ。
うん。
本当にその人のことに対して思ったことってよりは、ある種の仕事の接点しかない人だったり、付き合いが浅い人だったり、友達にはしないよ。
うん。
だけど、言われたいこと言いますよ。だって、回したいんだもん、ね、場を、うん。
で、その、お相手が喜ぶのであればっていうところですもんね。
だからそれこそ、介護士の方とか看護師さんがいつもお元気ですねとか若々しいですねってシニアの方に言って元気づけるのと変わらないじゃないですか、
うん、
そうやって言われたら向こうが喜ぶ元気になるっていうちょっと俯瞰の目を持つと多分自分自身が人のにどう映ってるかっていうのは分かると思うんですよね。
うん、そうか、
うん
うん、
杉山さんはどういうふうに思われがちですか。
うーん、
人から
なんでしょうね。なんか元気とか若いとかっていうのが多いのかな。
杉山さんの場合の若いはあれなんだよね。あの、老けてない、年齢より若く見える、その、童顔って言い方をするのが適切かどうかわかんないけど、多分そっちなんだよね。見えない40みたいなやつでしょ。
あ、そうです、そうです。
それもまあ、あの、人に、受け手によってはね、良かったり良くなかったりするもんね。
ただまあ私はまあそこでまあありがとうという気持ちはもちろんありますけど、うん、ただとはいえ私はもう40だしっていう思いもあるし、
うん、そうだよね、う
ん。とはいえこの白髪の量を見てみようと思うところもあるんで、あの半々っていう感じですね。
まあだから人から褒められた時は半分ぐらい受け取るっていう感じだよね。
うん、
そうです
ね、うん。
人からネガティブなことを思われた時は私は100で受け取ります。まあ100って言ってもその人の嫉妬だったり、その人の精神状態だったり、環境だったりっていうところは作用してるんで、100まるまる体で受けるわけではないんだけど、なるほど、状態によってはそう見えるんだなっていうのは。
うん、
わかる。私は大体それこそ偉そうとか、自信たっぷりだとか、うん、乱暴、言葉がきつい、冷たそう、強そうとか、その辺かな、
うん、
人から思われるのは。まあでもそうでしょうねっていう、その、そういう人、あの、そういうものが苦手な人から見たら、多分私はすごい出力が強くてノイズなんだと思うし。
そんなこと、私は感じないですけど。
う
ん、
でも、いや、全然いる。それ、昔からそうだから、そう。だから、そう。だからもう、なんか、でも、別にそれは変わんないし変えらんないから、
うん、
ただまあ、調整はしますよね。
なるほどね。その、出力の調整ってとこですね。
そうそう。こう、あの、なんだろう、自分のが、責任を持ってって言うとあれだけど、しっかり意思を持って何かを発言するっていうだけで、うん、えばってるとか、うん、マウントだとか取る人もいるんですよ、
うん、
でそういう人に自分を合わせる必要は全くないんだけど、はい、ただ仕事の場面でそういう人が一定数必ずどの現場にもいるって分かったら、ものすごい出力を下げるっていうのは今日堀さんの話ばっかり、堀美香から習った。
そっか。
堀すごいよ。あの人、だってさ、華やかな美人じゃん。どっからどう見たって、はい。で、普通にしてたら面白いから目立っちゃうんだけど、私一緒にボランティア行ったことがあるの。堀さんと。
はい。
マジどこにいるか分からなかった。
ああ、そうなんですね。
出力の消し方っていうか、そこにいたら自分の華やかな感じとか、例えばアナウンサーだとかってノイズになるってのは分かってるわけ。
うん、
だから、もう、マジ見えない、どこみたいな。あの、迷彩来てんのかと思うぐらい、
ええ、
どこにいるか全然わかんないぐらい自分のそういう特徴はシュッって消してて、あ、お前すごいなって言ったんだけど。
それご自身で調整、現場現場によって調整できるんですね。
あんたできないでしょって言われたけど、うるせえよできねえよってやったらなったけど、人はだからできるんすよ。
うん、
出力って、
ええ。
華やかな人がいた方が、も周りがうまく回るときは華やかにしてる、
うん、
面白い人がいた方が周りが和むときは面白くする。自分の中にいろんな特性があるじゃん。だからこの蜂蜜さんも人見知りをしないとか、明るく話をするタイプっていう方に集中して、
うん、
その頭の回転が速いとかバリキャリとか美人とか若いとかっていうのって人によっては威圧に感じてしまうので、そこを消すとかね、仕事の時、うん、で別にそれがダメだっつってんじゃないよ。何度も言うけど、これもダメだっつってんじゃなくて、 そういうのがノイズになるところでは、まあだからなんていうのもすっごい例え悪いけど、まああの、お葬式に赤い服着てかないでしょみたいな感じ。赤は私らしさみたいな言わないでしょっていうところ。
そっか。
だって仕事って TPO じゃないですか。
そうですね。
うん、
その場に合わせた出力レベルを。
そう。そう。だから、理屈はあるんです。理屈じゃなく私の存在が鼻につくんじゃなくて理屈はある。だから、ちょっと、何回、もしこれ聞いてくださってたら何回かポッドキャストとかで聞き直してもらって、自分を多面的に見てみるといいかもしれないですね。ね、本当に。だから、変わる必要はないけど、場面場面によっては出力を調整してみたらだいぶ変わると思うよっていう感じかな。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
お前
え、なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。